おはようございます。コロサイ人への手紙の今日は一章の13節14節を見ていきたいと思います。新約聖書、聖書の終わりの方の389ページになりますが、コロサイの一章の13節14節、まあ、ここしばらくイエス様の十字架と、まあ、こうイースターが前にありますので復活も合わせて考えておりますが、まあ、その流れでまず罪について、ね、罪とは何なのか見ましたし、まあ、その罪の結果は死であるというのを先週ですね見ましたし、まあ、今週は 3番目ですが、イエス様の死なれた理由、なぜイエス様が十字架で死なれたのかを今日ですね共に見ていきたいと思います。まあ、人によってはですね、イエス様がユダヤ人に憎まれて、彼らがイエス様の十字架を、まあ、死刑をですね要求したので、ですから十字架の刑になったと、まあ、言うように言う人もいるわけですが、まあ、人間的には確かにねそれは当たってると思いますね。確かに憎まれましたし、確かに要求しましたが、まあ、でも単にそれだけの話でしたらば、よくある話ですね。よくある話というのはちょっと悲しいことですが、時には人が無罪でも罪ですね着せられ、そして、まあ、死刑になることも歴史上それなりにありますね。どの国でもあると思いますね、そういうことは残念ながら。でも、まあ、もしそうだったらですね、まあ、それだけの話でしたらば、まあ、よくあるようなことです。まあ、でも今日はですねもうちょっとそこを深くですね見ながら見ていきたいと思います。イエス様の死なれた理由ですね。まずこのコロサイ人への手紙の1章の13節4節をお読みします。神は私たちを暗闇の圧政から救い出して愛する御子のご支配の中に移してくださいました。この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています、とこうありますね。まあ、これまで見てきたように、先週特にですね見ましたように、まあ、罪の結果は死です。これはこのエデンの園においてもですね、実を取って食べると必ず死にますと神様がアダムとエヴァに注意をしました。先週ですね見ましたように、この罪の結果は死ですというと、まあ、私たちは大概何を考えるかといえば、それはこの肉体の死をですねまず思い描きますが、それだけではなくこの霊的な死、まあ、順番からするとね霊的な死、体の死、そしてまた最後には永遠の死と、このように見ました。というのもアダムとエバが実を取って食べた時に、その時に死にましたね。体ではないんですが霊的に、すなわち神様とのお交わりにおいてですね、もうこの死にました。その罪というのは結局清い神様とのお交わりを隔ててしまった。ですからそのようにですね、この後、その後ですね生まれてくる子供もカインとアベルもですね、そのような死んだ状態、霊的に、ね、死んだ状態で、すなわち神様とのお交わりのない状態で生まれてきましたし、また私たちもそのように生まれてきたわけですね。で、まあ、それだけではなく、先週ですね見ましたように、まあ、ゆくゆく皆さんが一番慣れている死は体の死ですね。まあ、葬儀ですね。でもその後ですね、聖書を見ますと、先週ね黙示録で見ましたが、第二の死と言ってましたね。第二の死とはすなわち永遠に神様の交わりから追放される、この体の死の後のですね、まあ、裁きということで黙示録の中で、まあ、紹介されています。永遠の死、永遠に神様のお交わりからですね 追放されてお前島に預かれない、そんなことをまあ見てきたわけですね。でちょっとローマ書の5章の12節見ますと、これはサニーキッズの子供たちが最近覚えたところですね。ちょっと入り組んでちょっと理解しづらい箇所でもあると思うんですが、とてもいい箇所ですね。ローマ書5章の12節、そういうわけでちょうど一人の人によって罪が世界に入り、ちょっと質問ですが、ちょうど一人の人によって罪が世界に入りって、この一人の人は誰ですか？子供たちでもいいですよ、大人でもいいんですけど、誰でしょうか？そうですね、アダムですね。はい、ね、ほとんど私質問しませんから、みんなね躊躇しますよね、はい、でもアダムですね、はい、で罪によって死が入り、こうして死が全人類に広がったと同様に、それというのも全人類が罪を犯したからですと、ね、まあ、このアダムの罪、まあ、もちろんエヴァも罪を犯しましたね。アダムとエヴァの罪、ただアダムは一番こう、まあ、なんて言いましょうか、代表としてですね、こう取り上げられてますけども、この罪によってその罪が全人類に広がり、そしてそれから生まれる子供はみんなね、罪の性質を持って生まれてきたし、また罪を犯したわけですから、ですから全てが死ぬわけですね。そういうように言っているんです。ですからここでは、全ての人は罪人を犯すので、全ての人は死ななければならないと、こんなふうにこうまとめればね、そんなちょっと入り組んでる文章ですけど、そういうことを、まあ、言っているんですね。ですから全ての人は霊的に死んだ状態で生まれたし、神様のお交わりのない状態で生まれたし、またそのままイエス様を信じなければ永遠の死をがそういう裁きがね、神様から永遠に追放される裁きが待ってるわけです。アダムから始まりましたが、まあ、私たちも罪人ですから、私たちもですね、このような罪の裁き、死に遭うわけです。そして、まあ、その結果はですね、罪の結果は死ですというテーマが旧約聖書も新約聖書も変わらないんですね。まあ、どうでしょうか、皆さん旧約聖書の律法あたり読むとね、ちょっと怖くないですか。こういう罪をこう死でね裁かれますとかね、結構多いんですね。なんか厳しいなっていうね。まあ、私はですね、確信するのは、それは罪の恐ろしさを私たちに身をもってこう知らせるために。というのは、人間は罪を甘く見積もってますね。ちょっとした罪ですかってこうね考えるわけですが、神様はそれをですね、いかに大変なのかを示してますね。まあ、罪というのはですから、最一週目見ましたように、神様を愛さないこと、あるいは人を愛さないこと、まあ、言うならば神様の御旨に反した生き方ですが、ですからそう考えると、本当によく考えたら、私は確かにですね大変な罪人ですと私たちは覚えるわけです。でも残念ながら多くの人はですね、そのようには自分のことを思っていないし、まあ、あるいはその罪の結果は死とは考えていないわけですが、聖書はそれをですねずっと、まあ、言い聞かせているわけです。でもじゃあそのような意味では、イエス様の死なれた理由ということを今日ですね考えていますけれども、イエス様は、まあ、罪のないお方ですが、そういう意味では死ななくてもよかったお方ですよね。結局このイエス様の死なれた理由について考えているんですが、まあ、イエス様の場合は自らの罪のためには死んでいないんですね。罪のない方ですから、まあ、私たちはですね、こう見てきたように罪を持っていますし、 ですから死というものはそのままでは避けられないわけですけれども、でもイエス様は違いますね。イエス様は一度もですね罪を犯していないわけです。イエス様がですね行動この地上で歩まれた中で、あれはいけなかったってね、こう私たちが言えるようなそういうことが一つもないわけですね。ちょっとヘブル書を見ますと、このように聖書がイエス様をですね紹介していますけれども、ヘブル書の4章の14節ですね、428ページになりますが、ヘブル書の4章の14節ですね。さて私たちのためにはもろもろの天を通られた偉大な大祭司である神の子イエスがおられるのですから、私たちの信仰の告白を固く保とうではありませんか。私たちの 大祭司は、イエス様ですね、大祭司は私たちの弱さに同情できない方ではありません。罪は犯されませんでしたが、すべての点で私たちと同じように試みに遭われたのです。イエス様はこの罪深い世界に住まわれたんですね。そしていろいろと試され試みられたわけです。ですから私たちの弱さを身をもって知っております。身をもって知っているというのは、イエス様が罪を犯したわけではないんですが、試みられたわけですから、罪のその誘惑や試みというのはいかにこう私たちにとって大変なのかをイエス様は経験しております。ご存知です。分かってます。ただ罪を犯さないというようにですね紹介されてますね。イエス様はですから罪人として十字架で自らのね罪のために死ぬ必要はありませんでした。いや、むしろイエス様が罪を選んだ、ごめんなさい、死を選んだんですね。私たちのために死んでくださったんです。そういう意味ではイエス様の死は本当に私たちのね死とは全く異質、違うこのものですね。第一コリントの5章の21節をちょっと見ますと、第2コリントですね、第2コリントの5章の21節ですが、351ページですね、第2コリント5章の21節、神は罪を知らない方を私たちの代わりに罪とされました。それは私たちがこの方にあって神の義となるためです。イエス様は自らのね罪のためではなく、私たちの代わりに、私たちの罪の代わりに、死んでくださいました。私たち、ね、私と今日集まりの皆さん、ね、同様に罪人ですから、ですから死というものは避けられません。避けられませんが、でもでもイエス様はですね死ぬ必要はなかったんです。罪のない方ですから、ね、そういう意味ではイエス様のこの死というのはですね本当に特殊なこのものですね。なぜじゃあイエス様が死なれたのかということをですね、先ほどの最初に読んだ箇所に戻りまして、コロサイの1章の14節をもう一度読みます。389ページ、コロサイ1章の14節、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ています。イエス様がなぜ死なれたのか、その理由ですね、私たちの罪が許されるためにイエス様自ら十字架にかかられ死んでくださいました。私たちを贖ってくださるためにですね、買い戻すために、このご自分の十字架での死によって、その血潮によってですね、地の許しを得ていますとかありますね。 あ、ごめんなさい、罪の許しを得ています、まあ、この十字架でですね、まあ、ご自分の血を流し私たちを買い戻してくださいました、あがなってくださいました。ご自分の罪のためではなく、私たちの代わりに、私たちの罪の代価を支払うために死んでくださいました。まあ、ずっとこう見てますように、この罪の結果ですねは死です。罪の支払う報酬は死ですと聖書にありますね。それは今日も何回も言ってますように、霊的な死、この肉体の死、永遠の死、イエス様がそのすべてを十字架で私たちのために支払ってくださったんです。霊的に死にました。神様、天のお父様との交わりが隔てられてしまいましたね。イエス様は肉体においても死にました。まあ、その永遠に追放されたわけではありませんが、でもそのイエス様はこの無限なるお方ですから、その永遠に追放される代価をですね、まあ、私たちは限界のあるものですからね、その無限なる方がその代価をですね無限に払ってくださったんですね。ですからその全てを受けてくださいました、支払ってくださいました、ね。まあ、なぜそうなさったかというと、私たちが自らですね自分の罪のために支払うことができないからですね。だからそのようにですね、私たちはこの罪の許しのためにイエス様が死んでくださいました。まあ、その主の祈りの中にもね、私たちは私たちの負債を許しくださいと神様に祈りますね。自分ではこの自分の罪を負い切れないんですね、人間は。その代価を支払うことはできません、償うことはできないんです。だからこそイエス様がそのようにしてくださいました。また旧約聖書の題を見てもですね、旧約時代を見ても、まあ、読んでいきますとですね、多くの動物を捧げてますよね。まあ、幸いに私たちはね、今そういうようなことをしませんよね。なぜですか？その動物は来たるイエス様を描いてました、ね、十字架に死んでくださるイエス様の絵でしたけれども、すでにイエス様が死んでくださったので、私たちはそのようにですね、この捧げる必要がないわけです。イエス様がその誠の捧げ物ですね。イエス様がなぜ死なれたか、それは私たちの罪のために、罪の許しのために死んでくださいました。14節、この御子のうちにあって私たちは贖い、すなわち罪の許しを得ていますね。罪の許しのためですね。そして13節ちょっと戻りますと、コロサイ1章の13節ですね、神は私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたとあります。で、まあ、この暗闇の圧政という、ね、表現がありますよね。私たちを暗闇の圧政から救い出して、まあ、ちょっと考えるとですね、あのエデンの園で人間というのは誰に耳を傾けたんですか？誰をこう誰を信じて罪を犯したんですか？どうでしょうかね、はい、サニーキッズの子供でもいいんですよ。どうでしょうかね、はい、みんな固まっちゃいましたね、はいはい、誰でもいいですよ、まあ、じゃあ悪魔ですよね、はい、悪魔、まあ、蛇がね、悪魔のねでこのこ惑わされましたね。でその悪魔がですね嘘をついてきましたね。エデンの園でね、実を取って食べたら素晴らしいことになる、神様のようになる、これに神様はそういうね素晴らしいのあなたからですね隠そうとしてる、ね、そんな風にこう言いましたね。それ以来 まあ、彼らは取って食べましたから、それ以来人間というものは罪の奴隷として生まれましたし、それ以来人間は悪魔の支配下のもとに置かれたわけですね。悪魔の支配下の中に生まれてきたわけだから、その暗闇の圧政とありますね。まあ確かに私たちのこの世の中もそうじゃないですか。本当に大変な事件も暗闇としか言いようのないですね。本当に大変な事件もいろいろあるわけですね。イエス様がなぜ死んでくださったんでしょうか、死なれたんでしょうか。それは私たちをあの悪魔の暗闇の圧政からですね、救うために死んでくださいました、ね。まあ、悪魔はですね、神様に背けばことが良くなると言いました。今も同じような嘘をつきますよ。神様はですね、お言葉の中にこのように歩みなさいとこう私たちに言いますが、でも悪魔はですね、さまざまな形や手段や方面からですね、その逆を進めます。そしてその方が得をします、その方が良くなるとですね、嘘をつきます。でもここの表現にあるように、この暗闇の圧政という表現もですね、あるように、悪魔は私たちのことを愛していません、考えていません。まあそんなふりをしてますね、そんなふりしますけども、私たちのことを全く考えもしません。いや、悪魔はどこの独裁主義者とも似ていましてね、自分のことしか考えません。そして私たちにいろいろ神様からとにかく遠ざけさせようとですね、するそのようなものに過ぎません。私たちのことをちっとも考えていないんです。イエス様が私たちをそのような本当にとんでもない国から、とんでもないその支配下から、この救うためにですね、来られたんですね。まあ、その前の12節では、光の中にある聖徒の相続分に預かる資格を私たちに与えてくださったとありますね。光の中と、そのさっきのね、暗闇の圧政というね、本当に大きな違いですよね。私たちを、イエス様はなぜ来られたかというと、悪魔から救い出し、そしてむしろその代わりに、この光の御国に入れてくださるために、すなわち私たちを神様に戻れるようにですね、来てくださいました。悪魔のその暗闇の圧政の中から救い出し、そしてこのほっとくのではなくて、光の御国、神様との素晴らしい交わりに入れてくださったんですね。罪は私たちを神様から遠ざけさせます。イエス様はその隔てられた、ね、関係を修復してくださるんです。イエス様を信じる者はですね、そのイエス様のお働きによって今度神様との喜びに満ちた、この豊かな命に預かれるんですね。この交わりのないものはそういうものには預かれないんです。まあ、あのエデンの園もね、最初はそうでしょ、神様との良き交わりがありましたが、罪によってそれがダメになりました。イエス様の死によってそれが回復されるんです。そして私たちが神様との素晴らしい交わりに預かれるんです。でもこの箇所をよく読むとですね、例えば13節では、神は私たちを暗闇の圧政から救い出し、愛する御子のご支配の中に移してくださいましたとあります。まあ今日はですね、イエス様の十字架でなさったこと、なぜ死なれたかをこう注目してるんですけども、よく読むとですね、これはイエス様が独自になさったことではないということがわかります。神様はとかありますよね、天のお父様がそれを御旨としてイエス様を通してなさったわけですね。私たちにその救いを提供してくださいました。御子の死によって、 そのようにしました。なぜイエス様が死なれたんでしょうか。それは私たちの罪の許しのため、それは私たちを悪魔の支配下から、あの暗闇の圧政から救うため、そしてただ救うだけ、救ってほっとくの、あの放り、ほっとくのではなくて、私たちをその神様の光の御国に入れてくださる、交わりに預かるものとしてですね、そうされたんです。さてこの最後にですね、イエス様は神様の、ご計画に従って、まあ、死なれたことについて少し考えたいと思いますね。何回か見ていますけれども、今回ね、創世記からこのシリーズを始めました。そしてその中で創世記の3章の15節をね、まあ、何回か見ていますけども、もう一度見ますと4ページになりますね。創世記の3章の15節、ここで神様が、この蛇に向かって話してますが、でもそれは同時に私たち人間への素晴らしい約束でもあります。15節ですね。私はお前と女との間に、またお前の子孫と女の子孫との間に敵意を置く。彼はお前の頭を踏み砕き、お前は彼のかかとに噛みつく。ありますね。以前も言いましたように、謎めいた表現でありながら、それは来たるイエス様のことを予言しておりますね。人間が罪を犯してすぐに、神様が憐れみ深いお方ですから、救い主を約束しました。人によってはですね、この旧約聖書、新約聖書、新約聖書とは、何かイエス様が新しい宗教をね、作られたかのように考える人もね、いなくはないんですが、でもそれは間違いです、誤解ですね。旧約聖書の中にすでにその約束があります。そしてイエス様がその約束を成就するために来られたんです。神様は結局この創造の御業の以前からですね、この地上でどうなるか、すなわち悪魔が反抗し、人が悪魔に騙されてですね、罪を犯してしまうということを神様は知っておられました。それは決して神様が蓋を開けてみてね、あ、こんなはずじゃなかったとこう慌てていませんよ、ね、でそのような中で神様はこの救い主を、イエス様を、御子をですね、私たちのためにこのお使わしくださる、そのイエス様をですね、私たちを救うために使わしてくださるということをすでに計画されてまして、この旧約聖書の例えばこの15節では最初にですね、その約束をしております。またそれが繰り返しですね、旧約聖書の中で約束されてますが、やがてこの新約聖書でイエス様が来てくださったんですね。ですからイエス様のこの世に来られたこと、十字架での死はですね、大きな変化ではなくて、そうではなく神様の御約束の、成就ですね。神様がイエス様、このイエス様は神様のご計画に従って、死なれたんですね。でもう一箇所ですね、第一ペテロの一章の19節をですね、ちょっと見ますと、今日ごめんなさい、ちょっとあっちこっちね開いてますけど、第一ペテロの一章の19節20節、453ページですね。第一ペテロの一章の19節、傷もなく汚れもない子羊のようなキリストのたっと一によったのです。キリストは、キリストは世の始まる前から知られていましたが、この終わりの時にあなた方のために現れてくださいました。この前にはですね、 私たちがこのあがなわれたの、あがなわれたのが、あがない出されたのはそのイエス様の血によってと。でそのことが世の始まる前からですね、まあ、計画されていたというように、まあ、紹介されてますね。イエス様は死ぬためにこの神様から使わされて、まあ、来られたんです、まあ、このヨハネによる福音書のですね、20章ちょっと見ますと、まあ、イエス様がよみがえってから弟子たちに現れてですね、このように述べております。ヨハネの20章の21節ですが、イエスはもう一度彼らに言われた。平安があなた方にあるように、父が私を使わしたように私もあなた方を使わします。イエス様は天のお父様にですね使わされたんです。決してですね自らのいろんな思いで動いてはいません。イエス様がずっとですね天のお父様にの御旨に沿って、そしてこの使わされてですね働いているというようにずっとですね紹介しております。まあ、イエス様がですね私たちをこののために死ぬ、私たちのために死に罪から救うためにですね来てくださったんですね。でなぜこのように神様がその救いを計画されたかというと、それはもちろん私たちを愛されたからですね。ローマ書の5章の8節見ますと、まあ、これも子どもたちがね暗記した箇所ですね。5章の8節、しかし私たちがまだ罪人であった時、キリストが私たちのために死んでくださったことにより、神は私たちに対するご自身の愛を明らかにしております。ごめんなさいね、296ページですね、296ページ、ローマ書の5章の8節ですが、まだ罪人であった時にですね、私たちこのためにイエス様が死んでくださった、そのことによってこの神様の素晴らしい愛を示しています。ですからなぜイエス様が死なれたかと言いますと、もちろん自分の罪のためではなく、私たちを罪から救うため、私たちを悪魔の圧政からですね、その悪魔の大変ひどいこの支配下から救うため、そしてむしろ神様の光り輝く素晴らしい御国に入れるために、自らですね来られ、まあ自ら来られてみましょうか、神様に使わされて来られ、ご計画に沿って来られてですね、そして自らその死を選ばれたんですね。イエス様は神様の御旨に従って死を選ばれたんです。まあイエス様がですから死ななければならない、すなわち罪人であるゆえにね、私たちのように死ななければならない、そういう身ではありません。確かに冒頭に触れたようにユダヤ人はイエス様を憎んでましたし、ピラトやローマ兵によって、まあ、そのね殺されました、死刑にされました。確かにそうです、人間的に言えば。しかしながらそれはごくこう目に見えるところの話であって、そこには神様の素晴らしいご計画がありました。まあ、しかもイエス様のことを考えればどうですか。イエス様はね、さまざまな奇跡を行ってますね。またその彼らの手からね逃れようと思えば、いとも簡単にね逃れることもできます。いや、イエス様自らですねこの死を選ばれたんです。一箇所ですね、ヨハネによる福音書の10章のところをちょっと見ますと、まあ、イエス様は一つの、例え話をしています。10章の15節から18節ですね、ヨハネの福音書10章15節から198ページですが、このようにありますね。15節からですね、 それは父が私を知っておられ、私が父を知っていると同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。私にはまたこの囲いに属さない他の羊が あります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声を聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。まあ、少なくても私たちはこういうふうに言い切れませんよね。私にはね、自分の命を捨てる権威があります。まあ、自殺される方はそう考えているかもしれませんが、でもそれは残念ながら誤解ですね。その権威は私たちにはないんですね。ましてやその命をまた取り戻すというね、権威もあるとイエス様はおっしゃるんですね。それはもちろん私たちにはないわけです。イエス様は自らの命をあえてお捧げくださったんです。選ばれたんですね、死を。その私たちのために、私たちのためにですね、それをお捧げくださったんです。それは私たちの罪が許され、私たちが悪魔のあの暗闇の圧政から救い出されて、神様の光に輝く御国に入れられ、神様の素晴らしい交わりに預かるためにそうされたんですね。最後にローマ書の6章の23節を見て終わりにしたいと思います。298ページですが、ローマ書の6章の23節、298ページ、罪から来る奉仕は死です。しかし私たちのくださる、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命です。本当にここでは大きな比較ですよね。罪の支払う奉仕は死です。これを、先週、先々週もね、見てきたわけですね。今週も触れましたが、でもそれと比較すると、しかし神のくださる賜物は私たちの主キリストイエスにある永遠の命ですというね、大きなこの比較、大きな違い、素晴らしい賜物をね、神様が私たちに与えてくださったんです。死を直面する、死をですね、死しか期待できないこの罪人の私たちに、自らイエス様が命をお捧げくださってですね、命を提供してくださったわけです。なぜ神イエス様が死んでくださったんでしょうか。それはご自分の罪のためではない、いや私たちの罪のためです。私の罪のため、今日集まりの一人一人あなたの罪のためにイエス様は自ら 死を選ばれたんです。私たちをその罪という、その罪という裁きから、罪というものをこの許してくださるために死んでくださいました。私たちをあの悪魔の支配下から救い出すために死んでくださったんです。そして私たちを神様の豊かな命に預からせるために死んでくださったんです。十字架においてですね。そのように主が来られたんですね。本当にこれは驚くべき恵みです。素晴らしいこのイエス様の愛を物語ってますね。そしてそれは私たちはそのように自分ではできないから、すなわち自分では罪の許しは得られないし、自分では悪魔の圧政からですね、暗闇の圧政から逃げられないから、自分からこの神様のこの光り輝く御国に入ることができないから、イエス様があえて私たちに代わってですね、そうしてくださったわけですね。そういう意味では、今 兄弟姉妹、すでにこの尊い救いに預かっている私たちにとってみればどうでしょうか。こう考えたら本当に驚くべき恵みではないですか。びっくりするほどのことですよね。そしてまだイエス様を信じておられない方、ぜひですね、私たちのように主イエス様を信じてですね、本当にこの素晴らしい恵みに預かり、罪の許しをいただき、あの悪魔の暗闇の圧政からですね、救い出されて神様の輝く光の御国に入っていただきたいなというのが、本当に私たちすでにイエス様を信じた者一人一人の切なる、まあ、願い、祈りですね。最後に祈りたいと思います。愛する天のお父様、今日このようにして共にイエス様の十字架について少し考えることもでき、感謝いたします。なぜイエス様が死なれたのか、ご自分の罪ではのためではなく、いやそれは私たちのために、私たちをの罪を許すために、私たちのを悪魔からの支配下から救い出すために、私たちをさらに御国に入れるために自らの命をお捧げくださったことを覚え、心から感謝いたします。どうかすでにイエス様を信じている私たちがそのことを本当に感謝しつつ主にお仕えできますように、その恵みを覚え、本当に心から感謝できますように、皆を賛美し礼拝を捧げられますように、またまだこの預かっていない方々もその必要を覚えて主を信じることのできますように、どうかお働きください、お導きください。この祈りを主イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。アーメン。